隣の方と挨拶しましょう。主は生ける神の御子キリストです。映像の用意はできましたか？写真を皆さんにお見せします。こちらは、今、小岩にある、聖三キリスト教会と言われます。内部はこのようになっています。建物、外観はこのように4階建てになっております。73坪あると言われています。土地は73坪で、建物は51階ごと53坪になっていると言われています。神様の恵みによって、昨日牧師夫人と牧師先生が来られて契約が結ばれました。契約は結ばれ、3月27日、残金を、きらぼし銀行から、すべて、払うことになっており、神様の恵みの中で東京国際神学校がここで始められるように神様が祝福をくださいました。事実、私たちの現状や立場を見てみるとすることができない状況下ではありましたが、神様の契約であり神様の計画なので、神様のその契約を握ったままになさることができる応答も与えられ、その応答をもとで今始めます。感謝なことに、他の人が真似することのできないその働きを私たちの教会は体験をしていて、とても感謝を感じました。この先、この建物は古いんですけれども、修理をしたり、まずは使いながら、とても広い面積ではありますから、日本語学校もまた多民族を呼んだりもして、進学校をそこで共にできるような、またもう一つは東京に一つの学校がありました。音楽学校だったのです。とある長老さんが教団の進学校、崩れてしまった進学校を買い取って、そこでは音楽家を作り、今も継続してその音楽家がなされているそうです。でもその長老さんは、学校はあるのですが建物がないと。なので回りながらオーケストラのその楽団を新学校で音楽学科として行われていて、この長老さんが3月に私と会う約束があるので、その3月にお会いする約束で、学生が50から60名で、このオーケストラの楽団チームになっておりますから、彼らも神学を学びたいと。それで、私たちの学校とおそらく、共に締結されると思います。そうすると、その学生たちも、私たちの神学校に入って、来るでしょう。すると私たちの学校は、ますます、数が増えていく、ことごとが今備えられています。皆さんが継続してお祈りお願いします。お祈りしかないですね。私たちがすることができるのは祈りです。神様が私たちの祈り通り応答されるしかないので、ですから皆さん、3月の10日、新学生の方よく覚えておいてください。チェ・シンガン牧師先生は大きな手術ではないのですが、小さな手術をされて、火曜日に入って来られる予定が、水曜日に入国されて、水、木、今回のみ水曜日と木曜日、新学の講義をなさるという連絡を受けました。なので、学生の方々は水、木、その週は、3月11、12と記憶していただいて、その時に授業を受講されてください。またこの聖三教会は、牧師先生が牧会をされていたすべての施設があったので、でもこの牧師先生が他の地域へ建物を受けて行かなければならなくて、経済的な面が 工面できなかったので、すべての教会で使っていたマイク、椅子、講談のシステムもすべてこのまま置いていかれるそうです。そして私たちがその施設費も含めて500万円をさらにかさ増ししてお渡しします。マイク、カメラ、これ一つを買うのも、まあ、お金がたくさん費やされますよね。でもすべて置いて体だけ身を引いてくださるということだったので、それもそのまま使えられるということはとても祝福だと感じました。牧師先生は、まあ、建物だったり家庭でされるのかわかりませんが、どのような再スタートとなるかわかりませんが、生徒がおりますので、借金が1億1600万円、まだ負債があるそうです。でもそれを返すことができなくて競売になるその窮地で私とお会いして、また建物を他に用意しますということだったので、私たちは建物をまた探していたという中でもありましたから、このような出会いがなされたのですけれども、皆さんが引き続き多くのお祈りをお願いします。今日のタイトルは、今継続して神様の誇りである預言者についての御言葉が伝えられていました。今日も神様の誇り、ヨシア王の福音運動について御言葉を少しお伝えします。私たちの教会が今継続して祈っている題目がありますね。私たちの日本の地に300の地教会を建てる、そして3000弟子が起き上がる、日本の教団が今門を閉ざしていて、神学校が門を閉ざしてしまって、高台がみんな神学校に通いませんから、神学校も入らないのでその分門を閉ざしますし、教会は中では高齢化していて、次の引き継ぐ人もいないので、このような大変さの中で私たちは時代を見なければなりません。今1週間、1ヶ月、1年のこの信仰生活を見るのではなく、私たちの教会は、また皆さん方は神様が麻布福音教会に来させ、牧師先生のマインドとビジョン、また皆さんのビジョンが一つになった時に、未来を見て私たちは何を備えていくことができるのか、これを悩まなければ私たちの教会も他と変わりません。十数年経ってしまえば、この教会が門を閉ざすこともあり得ます。なぜ？結局は、高台を建てることができなかったので、高台に契約伝達ができずに、福音運動ができなかったので、だから、牧師先生方は、また宣教師は、自分の教会のこの生徒を顧みることで精一杯で、教会の成長ばかりを考えていて、未来を置いて一度も考えずに、考えてもどうすればいいかもわからないまま、このままが続いていたので、多くの年月が経った後に、今日の結果、教会は門閉ざしてしまう。高台がいない。次の世代がいない。そのような教会になってしまい、教会に力がないのです。新学校？みんな門閉ざしてしまってます。昨日来られた牧師先生も、それでも保守的、保守派の千葉にあるキリスト教大学があるのですが、その学校も学生がいなくて、門を閉校してしまう危機に置かれているという話でした。学生がいないと。もうこれは私たちが未来を見なければなりません。私たちの教会は小さな教会ではありますが、神様が私と皆さんの祈りを通して、私たちの高台を育てて、この日本の教団を生かし、日本の教会を生かし、日本のこの土地を生かすべきです。この力を持って全世界を生かしていきます。ですから私と皆さん一人の祈り、とても重要です。皆さんが福音を悟って福音を伝える伝道者となるというのは、とてもものすごい働きです。この心持ちで信仰生活されるように願います。いつも申し伝えてますが、皆さんだけが教会に来て礼拝をして終わりじゃダメです。皆さんの信仰が必ず確かに高台に伝達されるべきです。教会を愛する心がこの伝達されるべきです。福音伝えたいというこの思いが伝達されるべきです。全世界、日本全体を見て福音運動が起こるべきです。 これだけが教会が生きる道であり、日本の国が生かされる道です。皆さん、なんで私たちが学校を建てるんですか？ ACS の学校もそうですね。私はこのように祈ってます。皆さんの子供たちの中で、本当に ACS の子供たちが、いつも祈っているんですが、偶像に拝まない、神社に行かない、神様を賛美して、神様を見上げて、神様に礼拝をするだけでも、ものすごい使命です。特に日本という地で。そうじゃないですか？幼子から祭りの時期になると見てみましょう。みんながおみこしを担いで、よいしょ、よいしょと言っているじゃないですか。これが何でもないように見えても、絶妙に、この偶像の思想が入り込んでいて、成長すればするほど、その偶像の思想がそのまま残ってしまってます。だから正しい福音を伝えても、それを受け止めることができない、受け入れられない。このような国で、神様が ACS という学校を建てられて、広大に、英語じゃなくて、良い学校に入るでもなくて、偶像崇拝せず、神様の前で御言葉で養育を受け、成長して、本当に大学に入って、その先、この東京国際神学校にみんな入るべきです。アーメンですか？みんなが入るべきです。入って神学を学んで、日本の隅々を生かすのです。地域、地域全部生かします。このようなビジョンがなければ、事実、意味がないのです。皆さんですから、皆さん継続して広大のために祈ることもとても重要です。今日まずはじめに、新学校を建てる理由。その理由は何でしょうか？私たちは教会の歴史を通して、イスラエルのまた歴史を通して、なんで新学校が必要で、なんでこの時代で弟子運動が必要なのか、すでに歴史的に分かりました。ヨセフの時代です。ヨセフの時代、ヨセフが17歳の時にエジプトに奴隷で行きました。すべての多くの苦しみを受けましたね。奴隷生活の中で、濡れ衣も着せられて、牢屋にも入り、いろんなことが生じました。そして、ヨセフが後にエジプトの国の総理となって、総理になった時にイスラエルの民、みんなを生かしましたね。12部族を全部生かしました。ゴシェンの地という豊かな地で、そこで生活が始まりました。まあ、ここまではとても良いのです。その後、ヨセフが死んだ後、神様を、主を知らぬ世代になってしまったと、ヨセフが死んだ後です。それは問題です。今日私と皆さんの時代、皆さんの子供たちは今教会に来て礼拝を捧げたりもしていますが、私たちが死んだ後です。その世代たちはどうなるでしょうか？何を本当に伝達受けていたのでしょうか？彼らの中に何が思想となっていて、何が刻印されているのでしょうか？何が根ざしてますか？それを考えてみると、私たちの子供たち、単に私が考えるままに思うがままに育てるじゃなくて、何があっても皆さんの家庭内で皆さんの子供たちに広大に契約を確かに伝達されるように願います。必ずこれは 100% するべきです。ヨセフ以来、出エジプト記1章6から10節を見ると、ヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々もみんな死んだ。その後に7節。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。でもその後350年、その数は全部奴隷生活、奴隷になったんですね。ヨセフが生きている間は、その時は、ゴシェンの地という良い地で、イスラエルの民たちが VIP のおもてなしを受けながら暮らしてました。本当に、他産で全てがうまくいっていました。もうみんなが羨ましいと思うくらい、 いい暮らしをしていたのですが、果たしてそれが成功だったのでしょうか。神様はエジプトの地、ゴシェンの地でいい暮らしをすることは神様の計画じゃないです。神様の御心でもありません。すでに神様はイスラエルの民族が神様の地、カナン地に入ることが神様の願いであり計画でした。それをよく食べていた時代で全部逃してしまいました。後代たちがよく食べて生きることのために伝達されないまま、結局350年間は何？奴隷生活です。これを私と皆さん今日ずっと記憶するべきです。また、ヨシュアがモーセの従者として出エジプトをするときの一等行進でもありましたけれども、カナン地征服するときにも優秀な人でもありました。でもヨシュアが死んだ後、詩式の2章8から10節はヌンの子ヨシュアは110歳で死んだとあります。カナン地に入り後に110歳で死んだのです。10節にはその同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、カナン地にまで入ったのに、ヨシュアが死んだ後は、その次の世代たちは何を知らないんですか？主を知らずと書いてありますね。なんで知らないんですか？契約伝達をできなかったからです。福音を伝えてあげられなかったからです。蜜と乳が溢れる地、十二部族がすべての土地を分け与えられ、そこで祝福を味わいながら生きたものの、その時代の者たちがカナン地に入り生きてはいたのですが、世界を福音化する働き人や弟子を育てることができなかったので、この時もヨセフの時と同じようにヨシュアの時も結局後代たちに契約伝達ができなかったのです。理解できますか？反応しましょうか？理解はできますか？私たちがどう信仰生活をするべきなのか、子どもたちに何を伝達するべきなのか、皆さん、ヒゼキヤ王はどんな王でしたか？29年間王としてエルサレムを統治していた王でした。ヒゼキヤ王は国家を再建した人であり、信仰も再建しました。でもヒゼキヤ王以降どんなことが起こりましたか？ヒゼキヤ王の以降は、ヒゼキヤ王の息子が誰でしたか？マナセでした。マナセも王になりました。第二列王記55年間エルサレムを統治した王がマナセであるとあります。でもこのマナセは本当に悪い王でした。もう完全にサタンの手下です。もう敵キリストでした。何？お父さんの契約を握ってそのまんま収めていればよかったはずなのに、本当に悪い王になってしまって、偶像崇拝もするし、神様を信じる者を捕らえて殺すし、様々なことが生じました。マナセの子、アモンです。まあ、孫っていうことですよね。ヒゼキヤ王の孫ですね。それも、王になったのですが、本当に悪い王になりました。彼らがイスラエルの国のために大きな技、偉業を成します。とてもいい業績を残しましたけど、神様の契約である福音、それを後代の王たちに伝達することができなかった。なので、偶像世の中にはまり、悪い王になってしまいました。簡単に言いますと、次の世代に契約伝達失敗。皆さん、麻布福音教会は 次の世代に契約が伝達されるように願います。必ず伝達してください。これが一時代を生かす働きです。一国を生かす働きです。これよりもより大きな働きはないです。なので、皆さんの子供たちを見るときに皆さんの気に食わないこともあるかもしれません。信仰生活の姿を見たり、もう本当に何度も言っているのに聞かないと。もう教会の種もまかれないような世代です。皆さん、私たちは彼らを変化させることはできません。だけど、皆さんの祈りによって神様は動きます。皆さんの祈りによって聖霊が働きます。皆さんの祈り、必ず神様が作業されるのです。だから祈りだけが人を変化させることができます。皆さんの子供たちを変化させられます。なので、親はこの重要な契約伝達のために、私の子供を見て神様に涙を流しながら祈ることが全てです。言葉で変化できますか？説得ですか？絶対に違います。何で変化されるのか？祈りで変化です。ずっと祈ってください。皆さんが祈るときに必ず皆さんの祈りは神様の国天に届けられます。神様が主の天軍天使を動員して皆さんの祈りを受け止められます。働かれます。だから変化できるものは祈りしかないです。涙を持って祈りなさいと。いつも伝えました。イエス様がゴルゴダの丘を登られるときに多くの民たちがイエス様がかわいそうだと、その十字架を背負い倒れ、血を流している姿を見ながら民たちが涙を流して言っていたんですね。その時にイエス様は振り返って言われたのです。女たち、私のために泣かずにあなたの子供たちのために泣きなさい。イエス様はすでに時代がどうなるのかを分かってました。私たちの後代がどれだけ重要なのかが分かります。子供たちのために泣きなさいと。子供たちのために涙を持ちなさいと。私たちの親の涙、祈りは神様が受け止められます。なぜならば皆さんの子供たちはタイの実りだからです。皆さんの実りである子供たち。子供たちがこのタイの実であると言われました。ならば、神様が親の祈りを通して子供たちを聖アウグスティヌスのように戻ってこさせて一時代を生かす弟子とされます。アウグスティヌスという人物を少し分かりました。この人を通して、カルヴァン、またルターという宗教改革者たちが起き上がって、その働きがなされたのです。だから今日私と皆さんにまで、その綱が渡ってきて私たちが福音を聞くことができました。アウグスティヌスは本当に堕落してました。頭は冴えていたのです。数学も上手だし、法的なことも本当によく機敏に頭が回ってよく分かっていた人なのに堕落してしまったのです。淫乱にはまって人生も腐りました。そういうアウグスティヌスは母モニカの祈りを通して変えられました。この綱を通してキリスト教が建てられ、神学が建てられ、宗教改革が起こり、そのようなアウグスティヌスのまた弟子たちによってこのような働きが続きました。ならば、これが神様の御働きだと信じるならば、今日私と皆さんにも希望があります。私の祈りを通して神様がこのようにまた働かれるのだ。神様はこの時代にも働かれるんだと、その信仰を持って祈ってください。まだ落胆するのは早いです。皆さんの考えで子供を見ないでください。神様の御働きを見て祈ってください。神様は必ずこのような働きを起こしてくださいます。なので皆さんの心の中に私の子供は次の世代である。 ACS の幼稚部から乳を飲むその年頃からまた卒業するその時までこの契約の福音をしっかり植えて、大学に入る頃には大学を生かす宣教師として、社会に入る時は社会を変化させる産業人として専門性を持って、その社会を生かす宣教師として派遣できるくらい先生方も祈り、親も祈るべきです。教会でずっとみんなが祈るべきです。このように弟子が一人出てくるだけでもいいです。皆さんの子供たちであるように願います。出てくるならば時代は変えられます。教育の中で英語をペラペラできるようになる教育が立派な学校なのではありません。数学が上手だ、科学が冷えてる、それ全部じゃないです。最も重要なのは子供たちが福音を知り、神様、主を恐れ、主を愛し、教会が何であるかを知り、この時代何を伝えてこそ時代が生かされるのかが分かる、そのような霊的サミットを立てることが大事です。なのでこれが神様が私たちの学校を建てられた理由であり、この先新学校を建てられる理由です。このような祝福が望まれることを信じます。2番目は信仰改革です。信仰改革で最も大きな改革は何ですか？霊的な改革です。ヨシア王はどんな人でしたか？ヒゼキヤ王がおじいちゃんで、自分のお父さんはアモンであり、おじいちゃんとお父さんが敵キリストでもありました。世の中で優秀な人とは言われたのですが、敵キリスト人でした。でもどのようにしてヨシアという人物が出てきたのでしょうか？それは母の影響力が大きかったです。その母はヨディアというヨディだという名前でした。ヨシア王の母を通して吉シア王が契約を握り、信仰をしっかりと学びました。吉シア王が一番最初にしたことは神殿を再建することでした。それは神殿を修理することでした。神殿を回復しました。私と皆さん、最も重要なのは教会を回復することです。皆さん自身で回復することです。何で？礼拝で回復して、祈りによって回復して、御言葉で回復する。皆さん自身を神様の御言葉によって、契約によって、福音によって、キリストによって、霊的に回復する人になってください。これは神殿を再建する働きです。神殿を回復することです。だから一日も欠かさずに、講談のメッセージ、一日も欠かさずにです。毎日聖書読む、神様の御言葉黙想をする、その御言葉を握り神様に祈りをする。これは毎日皆さん自分自身の神殿を回復する時間です。この回復が毎日起こるべきです。2番目。神殿をこのように回復した後は、立法の本、神殿を建築し、再建する中で、この立法の本、書を発見したと。その立法の書とは、何のことでしょうか？5つのモーセの五感でした。創世記、出エジプト記、申命記、民数記、レビ記です。これは、ヨシアが、 杉越の子羊の血、それを塗った時に奴隷から解放された、呪いと災いから解放された、すべての暗闇の勢力サタンの元から解放される御言葉は杉越の契約、子羊の血、キリストの血である。それを一つ発見しました。正しく発見できましたね。聖書をいっぱい読むことが大事なのではなくて、その聖書一つを伝えるためにすべての背景が記してあるのです。その一つとはキリストです。これを私たちは福音だと言います。皆さん礼拝を捧げるにしても、牧師先生があれこれ言うと思いますが、一つ悟るというのはキリストの中にすべてがある、キリストさえ握れば全部なる、神様の御言葉さえあればいいという答えを見つけることです。それが礼拝成功です。皆さんが霊的に神殿が回復されたことです。それ一つを見つけることが、モーセの五章には何がありましたか。子羊の血、杉越の血、神殿や開幕やいろんな話は出ていました。生贄や全焼の生贄の話もありましたが、全部の話の主人公はまさにキリストです。今ヨシア王がこの巻物の聖書を見てそれを発見したのです。ああ、私たちイスラエルの民がこのキリストの契約を逃したから偶像にはまって、呪いと災いがこうやってぶつかってきたんだ。これを悟った瞬間、ヨシア王はその王の服を引き裂きながら神様に嘆いて祈って悔い改めました。お父さんとおじいちゃんは敵キリスト人になって偶像崇拝して神様を使えないまま偶像を使えるためにまた生み出すが、それによって多くの災いが来るのに、なのにこのヨシア王は巻物聖書、エレミア預言者が持ってきてくれたその巻物を持って杉越の地、子羊の地、確信を見つけて、それを見て神様の前で嘆いて悔い改めました。これが霊的な改革なのです。第二列王記22章を見ると、王が主の律法の書を見て自分の服を引き裂いたと。私たちの先祖がこの主の御言葉を聞かず、この書物に記録してある主の律法を守り行うことがなかったので、主の憤りは燃え上がっていて消えることがないとあります。民たちの偶像崇拝する姿を見て、だから神様は災いを下したんだ、この国に呪いと災いはこれだから来たんだと悟った王が現れたのです。それがヨシア王でした。王は今一体何をしていますか。自分の国の利益のために各武器を作って戦争を引き起こすことしてます。21世紀に生きているのですが、国は発展すればするほど豊かにもっといい生活に進めばいいはずなのに、王と王はお互いが争っていて、経済も消滅していて、すべての民は生活に苦痛が来ていて、王たちが今こうなっていますね。私と関係がない話ですか。いいえ、結局は皆さんの生活が苦しくなっていきます。今もイランとアメリカで生じてます。そこで来る打撃は何ですか。オイルです。また石油は上がっていくでしょう。みんな自動車持ってるじゃないですか。 私は電気ですが、皆さん油を入れないといけませんよね。でも高騰しています。それが上がるとまた全てが上がっていきます。だから結局は私に影響は来ます。考えてみましょう。今世の中の王たちはその技をしていて、この国にどんな王が立ち上がってこそこの国が生かされるんでしょうか。神様の御言葉を通して全ての民が平和になるように、それを叫ぶ王が現れるべきです。それは福音を知る王しかいません。だからこの時代、皆さんの子供たちの中で、この先未来、このような王が現れるように願います。ヨシア王のような。契約を持って祈ってください。祈っている中で、自分の子供たちの霊的状態がしっかりと見えてくるはずです。見えてきたら言うんじゃなくて、その部分、神様が働かれるように祈ってあげてください。なんでこんなに勉強できないの？できなくて、やりたくなくてできないんじゃないんですし、できない DNA を持って生まれてきてますし、環境もそういう環境なのです。そういう子供が、お母さんもできなかったでしょ？パパもできなかったでしょ？って言ったら言い訳できないですよね。だから、そういう言われちゃいそうなことは何か言わずに静かに神様に祈ってください。神様がくださる知恵は、この世の与えるものではないので、神様がくださる知恵をです。世の教育をいっぱい受けられない人は聖書を知るならばとても知恵があります。これは違いです。だから聖書を身近に置いて神様、主を知る知識があるならばあるほど、この世の知識より勝るものが聖書ですから、みんな神様からの知恵を受けます。その知恵が子供たちに望まれるのです。だから幼い頃から、テモテのように、聖書を幼い時から親しみ教えられる。神様の御言葉をだから教えるのです。でも最近、子供たちは、世の中が華麗で華やかで、羨ましい限りで、なんかいいものに見えて、自分は備えてもないのにそこばかり追いかけようと向かっています。遊ぶ時間は遊んで、ゲームをするときはゲームして、やりたいこと全部やっておいて、実力も準備してないのに、ああなりたい。私が見るに、それ霊的問題です。そういう時間じゃないはずなのに、それじゃあ霊的問題です。それを親もタッチできずにいる。タッチしたところで何も助けにもならない。方法は何ですか？神様に祈ることしかないです。皆さんにも知恵が与えられ、皆さんの子供たちにも知恵が与えられ、神様がくださる知恵、ヨシア王のような王が現れるように祈られるように主の皆によって祝福します。とても重要です。なので、アモスの8章11節では、アモス預言者は神様の警告をこのように言いました。この時代の子供たちに向かって言います。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。パンがないから飢饉になるじゃなくて、まあ、食べ物も豊かにありますね。なんだけど、霊的なパンがない。だから飢饉であると枯渇しているのです。だから、世の知識を持っても、皆さん答えを見つけられません。人生の答えがないのです。マタイの4章4節、イエス様が直接言われました。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとあります。神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあります。 皆さん、私と皆さんは次の世代を見て胸に抱いて祈ってください。継続して祈るのです。第二列王記23章、王が直接民たちに向かって、ヨシア王が民たちに向かって何をしましたか？王が感激してこの福音を悟って聞いて、感激したあまりにヨシア王はその巻物の書物、聖書を開いて、すべての民を座らせて、聖書をみんな読んであげました。皆さん、そういう王がどこにいますか？福音によって答えを受けたので、なんで世の中が滅びるのかのことを分かったので、その巻物聖書を全部また開いて、律法の書を民たちの前で読んであげるのです。すごい王ですね。このような次の世代が立ち上がるべきです。次の世代はこのように立ち上がるべきです。第二列王記23章24節を見ると、この時から王が、書物に記してある神様の律法の言葉を実行するためであったとありますが、全民は、そのイスラエルの民は神様の御言葉を聞いて、自分が仕えていたその偶像すべてをもう退かして除去したと。この日本の国で、この働きが起こることだと信じます。この、次の世代が立ち上がるべきです。全民を座らせて、神様の御言葉を聞かせてあげて、日本の民全員が偶像を除去して捨てて、私神様信じますと言って悔い改めて帰ってくるその日が日本の地に望まれるべきです。すごい話ですよね。これが次の世代を育てる味です。生きるべき理由です。この日が来るべきです。聖書に23章25節には、ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。ヨシアのような王は後にも前にもいないんだと。空前絶後の答えですね。見ましょう。皆さん、この空前絶後の働きを受けたのはもう一人いましたね。ヨシアです。アモリの部族との戦闘の時に、月や太陽が止まる。雹によってアモリの部族をみんな撃ち殺す。剣で死んだ数よりもさらに大きかったと、後に勝利を収めたんですけれども、これも後にも前にもなかった働きでした。ヨシア王も、空前絶後、前にも後ろにもいない王。この次の世代を育てることが私と皆さんの使命です。薄っぺらい信仰を教えちゃダメです。可視的で、ただ形式として見えるものでもないです。本当に個人個人が神様の前でコラムデオとなるように、神様の御前でと、神様の前で、私はそのような次の世代になりたいですと、私は一時代に用いられたヨシア王のような人になりたいですと、そのような決断をする働きが、私たちの学校から、また教会で、主日学校で、中高等部から大学から出て、青年部も立ち上がり、みんながそういう思いで、働き人として立ち上がるべきです。そうしてこそ日本。800年間流れてきた偶像もすべて崩れます。偶像は崩れます。だから神様が麻布福音教会に教会を建てられただけじゃなくて、学校だけじゃなくて、新学校まで神様がくださって、日本を本格的に生かしなさいとその応答をくださったことだと信じます。その期待を持って、皆さん、勝利してください。 最後3番目です。福音、回復運動が起こるべきです。ヨシア王は、聖書を発見し、先ほども伝えましたが、子羊の血、杉越祭の核心、核を見つけました。皆さん、この杉越はいつに途絶えてしまったのか、四式の時代でした。四式の一章、300年間、この血の契約が途絶えてしまったとあります。300年間、この杉越の祭りを守ることができなかったのです。イスラエルのあらゆる王によって統治されていた間も、杉越祭は回復されないまま戦争が起きて、神殿も全部火で燃やされてしまって崩れてしまう。でも、このヨシア王のような働き人一人によって神様は神殿を再建される中で、この巻物聖書を見つけさせ、そこで王が悔い改めて民たちの前でその聖書を読み上げながら、すべての民が主に悔い改めて偶像を捨てて主を仕える、そのような回復をする王になったように。今日私と皆さんも、私が持っているこの福音、力がないかのように見えますが、そんなことありません。すべての生命を生かす力はこの杉越の血です。これが福音です。すべての呪いと災いを途絶える方法は杉越の子羊の血です。すでに霊的に現れた多くの霊的問題の結果としてきたこと、苦痛がありますけれども、その苦痛、苦しみを解くことができる鍵は杉越の子羊の血です。王がそれを悟りました。福音を悟ったのです。今日私と皆さんが、個人個人がです。福音を悟って広大にこの福音を伝達されるように主の皆によって祝福します。お祈りします。神様に感謝します。今日、一部礼拝を通して神様の誇り、ヨシア王の福音運動という御言葉をくださって感謝します。神様、この時代、ヨシア王のような弟子が、私たちの子供たちから、私たちの教会に、このような王が立ち上がるように未来を祝福してください。このような王を立てる、神殿が再建される働きが起こるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。